はい、それでは早速始めていきたいと思うんですけれども、先週ですね、チャック・ピアス先生が今起きすぎる決断とシフトの時っていうことを語っておられたんです。でそのことについてちょっとビデオを作ってみんな出したんですけど、見た人どのくらいいらっしゃいますか？あんまりいないかな。じゃあそこで、何を話していたかというと、それぜひアイライズ&シャインの方で YouTube の方にも載ってますし、また Facebook の方でも載っていますので、ぜひそちらの方を見ていただきたいと思います。今の時期にあって非常に大切なことを語っておられたと思うんですね。で、そこで何を一つ言っていたかというと、今私たちはそのクロスロードオブクロスロードって言ってたんですけども、そのいろんなこの岐路ってあるでしょ、分かれ道、でその時に分岐点に来た時に、私たちは左に行くのか、そこに言うと全部と音拾っちゃうんだ。でその人生の分かれ道に来るときに、必ず私たちはもうね、 A か B しかないんだから、だから行かないのか A を選ぶか B を選ぶか、それしかないっていうときあるわけですね。で今私たちはそのような状況に立たされていますよっていうふうに職業先生が話していました。だからこそ私たちは今どっちに行くのか決めなきゃいけない。そして決めてシフトしていかなきゃいけない。で今そういう時期にいる、個人としてもまた全体としてもそうなんですよね。そこにいるのだということをまず私たちは知らなければいけないって語っておられました。で本当その通りだと思います。そしてあと一つ、チャック・ピアス先生が言ってたのは、それは、私たちはこの季節にあって神を万軍の主、ロード・オブ・ホースっていうんですけども、万軍の主として知るようになりますよと、神の名っていろいろあるでしょ、でだからその救い主、贖い主、備え主、平和の君とかいろいろあるんですけれども、その中でこの季節にあって私たちは万軍の主として神を知るようになると、そのように語っておられました。でこれを語っていたのが、くしくもアフガン撤退の前だったんだよね。でアフガン撤退の前で今になって、ああなるほどこういうことかというふうにちょっと感じ始めているところです、で万軍の主というのはどういうことかというと、司令官として私たちが知っていくということ。じゃあ司令官としてどうして私たちが神と関係づけるのか、それは今やっぱ戦いにいるから、そしてまた戦いに入っていくからですね。そしてまた言っていたのが、今私たちはこのアラーのイエス様って、最初にアイデンティティが明らかにされましたね。まずバプテスマのヨハネの洗礼によって、この人は神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊だって言われました。でもその後、はいその通りでございます、私は今から交渉外に入っていて奇跡と印を行いますって言ったんじゃないんですよね。そうじゃなくて、その後何をしたかというと、40日間のトランジッションの、そのシフトの季節があったんです。その時にそのイエス様は御霊によってアラーのに導かれた。そしてそこで40日間過ごすことによって、そのアイデンティティっていうのを確立したんですね。だから私たちもこれからの40日間というのを、そのような時期として今使っていくっていうこと、このことを覚えていきたいと思いますね。それによって次の新年に入っていくときに、私たちがそのシフトして、その新しい季節に入っていく準備ができるんですね。だから今そのような時期にあるのだということ、そのことをよく覚えていきましょう。そして先ほどね、アフガニスタンのことについて祈りましたけれども、本当にその通りです。今本当にアフガニスタンですごく悲しいことが起きています。ですからこの今世界で2番目に成長している教会であるアフガニスタンが今大迫害にあっているね、このことを、覚えて、ぜひ皆さん続けて祈っていきたいと思います。そしてこれも今日ノートに、書いて出したばかりなので、3時間ぐらい前に、それなのでぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、ちょっとこれ気をつけないと本当にこう世界に飛び火していく、そのような状況だなというふうに感じています。だから私たちが本当に祈って、これによってこの悪い方向に行くんじゃなくて、それが止められて、逆にこれが本当に良い、好転するために用いられるようにと、そのように祈っていかなければいけないですね。アメンですか、はい、で特にね、今本当に迫害にあっているクリスチャンたち、今狙い撃ちにして迫害を受けていますから、その人たちのためにも祈っていきましょう、 はい、それでは今日のメッセージ2つ、まあ、ある意味2つあるようで全部つながっているようでって感じなんですけれども、まず聖書を開けたいと思います。マタイの7章開けましょう。はい、マタイの7章24節から27節までを先に見たいと思います。でこれ実はね、来週のキッズの教えなんだよね。だから萩野先生が教えてくれることになってるんですけれども、少しちょっとフライングしちゃってますけれども、すいません。というのはそれで、あ、ここだなと思って読んでて、すごく新しい気づきがあったので、大切だなと思って分かち合うに至ってるんですね。じゃあちょっと読みたいと思います。マタイの7章24節から27節まで。でこのマタイの7章っていうのは山上の水訓なんですね。このイエス様が山に登られてそこで教えられたっていう教えの一環の最後の部分にあたります。じゃあ一緒に読んでみましょう。マタイの2、7章24から27まで、じゃあ行きましょう。3、はい、ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした、ね、でこれね、賢い人が家を建てたって知らないかな日曜学校ではねそうやって歌って習ってきたんですけども、でも私ね今までの記憶の中で何言ってんの牧師先生でしょ今更って言われちゃうと思うかもしれないんですけど、言われる可能性大なんですけどもちょっと誤解して理解してたってことに今回すごい気づかされたんですよ。でどうやって教わってきた記憶があるかというと、それはイエス様という岩尾の上に家を建てると、ね、でイエス様っていう土台の家に家を建てるのは私たちは絶対揺るがないんだよ、どんな嵐が来ても揺るがないんだよってなんか教わってきた記憶があるんですよ。でだけれども砂の家に建てるというのは簡単な道、快楽の道、一瞬のうちにできる道を選ぶんだけれども、そうするとその家は倒れちゃうよって、そういうふうになんか教わった記憶があるんですね。皆さんはどうか分かんないですけど、だけどもこれ見たらあれ違うじゃんってちょっと気づいたんですよ。でそれはなぜかというとここにこう書いてあるんですね。これらの言葉を聞いてそれを行う者はでしょ、つまり神の御言葉を聞いて行う者は岩の上に家を建てた者に比べることができるって書いてある、ね、だからイエス様を救い主として家を建てるって書いてないんだよねそれでその次見ると今度は砂の上に、また26節ですね。これらの言葉を聞いてそれを行わない者は、だから同じクリスチャンなんだけど御言葉聞いても聞いてるだけで行わない、行動とつなげない者は砂の上に家を建てたものに例えることができるって書いてあるんですよ。つまりミソは何かというと御言葉を聞いて行うのかそれとも行わないのかっていう、こういう話、ね、だから御言葉一生懸命聞いてても行わないなら倒れちゃうよって、こういう話なんですと、びっくりしたのは私だけでしょうか、わかんないですけどでこれがまた確認してみますと、ルカの福音書6章、これも山上の水訓が今度はルカさんが書いてある文なわけですよね。だからこれもちょっと見て確認したいと思います、はい、ルカの福音書、6章開けてください。はい、同じ話ですね。ルカの、6章46節から読みます。じゃあ開けた人は一緒に読みましょう。さん、はい、なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞きそれを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ岩の上に土台を据えて家を建てた人に似ています。洪水になり川の水がその上に押し寄せてもしっかり建てられていたのでびくともしませんでした。しかし聞いても行わない人は 土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると家はすぐに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものでした、ね、ここに書いてあるでしょ。私の言葉を聞きそれを行う人がと、ね、どんな人に似ているか、ね、しかし聞いても行わない人は土台なしで地面に砂の上に家を建てちゃった人と同じだよと、ね、このように書いてあります。やはりそう書いてあるんですね。じゃあこのことをちょっと考えていきたいと思います。御言葉を聞いて行うのと、御言葉を聞いてもそれを行動に移さない、これはどういうことなのか。じゃあ次にヤコブ書を開けてください。ヤコブの一章、ヤコブの一章の22節から24節を読みたいと思います。はい、いいですか。ここではこう書いてあります。読みますよ。3、はい、御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけません。御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で眺める人のようです。眺めてもそこを離れると自分がどのようであったかをすぐ忘れてしまいます。こうやって書いてあるのね。これはどういうことか。御言葉を行う人になりなさい。ただ聞いて、ね、聞くだけのもの、自分を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけませんって書いてます、ね、で面白いでしょ。ここ御言葉を聞いても行わないならその人は自分の生まれつきの顔を鏡で見るようだと。でどういう顔だったっけ俺って忘れちゃうって書いてあるね。でこれどういうことだって思うでしょ。でそれは何かというと、別の聖句を照らし合わせてみると分かるんですけれども、他の聖句ではこのように書いてあります。私たちは、神の鏡のように神の栄光を反映させながら栄光から栄光へと姿を変えられていくって書いてあるね。つまりどういうことかというと、鏡っていうのはこれを私たちが基準とする神の御言葉なんですよ、ね、で神の御言葉と自分を照らし合わせて考えるときに、神がどのように私を見ているか、ね、そして自分は本来どのような主にあってどのようなものとされたのかっていうのが鏡に映し出されているのね。鏡に映され出されてるんだけど、ふんふんふんって見言葉読んですっからかん忘れちゃって、どういう顔だっけ自分つって言ってしまうっていうね。これがその鏡を見ても自分がどういう顔だったか忘れてしまうって人。つまり主にあってこうされましたよ、主にあって許された、癒やされた、解放された、イエスの皆によりとかって読んで、ね、だけども癒されたことも解放されたことも全部忘れてしまって、またね、もう御言葉を置いたら忘れちゃうっていうね。これが御言葉を聞いても行わない人のようですよっていうふうに書いてあるんです、ね、面白いでしょ。そして次見てみましょう、ねヤコブの2章、次のページね、2章を開けてみて、2章の14節からもこの行いと信仰ということについていろいろ書いてあるんですね。でこの行いと信仰っていうのを私たちが正しく理解することすごく大切ですね、すごく大切です。だからそれをちょっと今日改めてしっかり見たいと思うんですけれども、見てみましょう。14節から、はい、私の兄弟たち、ヤコブ2章の14節です。誰かが自分には信仰があると言ってもその人に行いがないなら何の役に立つでしょうか。そのような信仰がその人を救うことができるでしょうか。兄弟か姉妹に着るものがなく毎日の食べ物にも事欠いているような時に、あなた方のうちの誰かがその人たちに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹になるまで食べなさいと言っても体に必要なものを与えなければ何の役に立つでしょう。そうだよね。だからもう本当姉妹を温めなさい、お腹いっぱいになりなさいって言っておきながらよ、その人お腹空かせてて食べ物なくてお金もないのに、そこで実際に行動を持ってその人を支援しなかったら一体何になりますかと、ね、温まりなさいよ、でお腹いっぱいになりなさいって言ってるその言葉に一体何の意味がありますかって言ってるね。はい、次17節、同じように信仰も行いが伴わないならそれだけでは死んだものです。しかしある人には信仰があるが他の人には行いがありますという人がいるでしょう。行いのないあなたの信仰を私に見せてください。私は行いによって自分の信仰を見せてあげます。これ面白いでしょ、ね、行いのない、なんか知んないけどこのディベートが昔からあるんでね、行いたい信仰ってやつ ね。でもここに書いてあるのは行いのない信仰っていうのはどういうものですか、見せてください。でも私はむしろ行いによって 私の信仰を見せますよって言ってるの、ね、だってそうでしょ、まあ、じゃあもうちょっと読み深めてから考えましょう、はい、じゃあ次ね、あなたは神は唯一だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どもも信じていて身震いしています、ね、ああ愚かの人よ、あなたには行いのない信仰が無益なことを知りたいですかって書いてある、ね、そしてその後24節を見ると、あ、いやまずここまでね、ちょっと待ってね、そうだからここに書いてあるのは何ですか、愛は、愛じゃない、信仰は表現が伴うって書いてあるんですね。だから行いを見せてください、行いたい信仰っていうのはないわけ、例えば私が、この椅子に信仰を置いてるとします、この椅子は座っても絶対にね倒れないぞってね、倒れないぞ、絶対にこう座ってもガシャーンっていかないぞって思っているとします、椅子に信仰を持っていれば私は座るんですね、でもこれはちょっと頼れるか分かんないなとね、頼れたもんでは分かんないっつったら座ろうと思ってもこうやって座んないわけですね、もしくはこう判決ぐらいでこうやっているかもしれませんね、そういうふうにして座らないわけだから、信仰と行いって絶対合致してなきゃおかしいわけでしょ、だからいや信じてますよ、信じてますよ、座、いやじゃあどうぞどうぞ座ってください、はい、これ信じてるって言える、この行いが私の信仰を示すわけよ、そうでしょ、ね、だから私たちはそのここで書いてありますね、行いによって私は自分の信仰を見せてあげますよって、だからヤコブは言ってるわけ、ね、そしてその後にこうやって書いてあります、ね、21節、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんか、あなたが見ている通り信仰がその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されました、ね、アブラハムは神を信じた、それでそれが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたんです、24節大切よ、人は行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょうって書いてある、びっくりでしょ、ね、いや行いじゃないよ行いじゃないよって相当教わってきたと思いません、でもここに書いてあるの、私たちは行いによって義と認められるのであって信仰だけによるのではないことがわかるでしょうって書いてあります、ね、じゃあこれをもうちょっと見てみたいと思います、そうするとある人はこう言うかもしれません、いやいやでもさエペソの2章8節散々気にならなかったって、でこのマルチエペソの2章8節は何かというと、で人は恵みによって信仰によって救われる、ね、行いによるのではないのです、誰も誇ることがないためですって書いてあるね、エペソの2章8節9節、ね、でそれをマルチン・ルーターがね読んでてはぁーって見つけたわけだよね、だから免罪符なんていらねえじゃねえかってね、今まですごいなんかカトリック の何司教たちに騙されたって分かって、信仰っていうのは行いじゃないんだね、信仰は行いじゃなくて神を信じる信仰によるのだって分かった、ね、それによってプロテスタント教会っていうのは生まれたわけですよ、ね、あれはどうなのって話になりますね、じゃあそれなんて書かれているのかちょっと見たいと思うんです、エペソ2章開けましょう、はい、エペソ2章8節9節を見ましょう、ね、いいですか、読みますよ、3、はい、この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです、それはあなた方から出たことではなく神の賜物です、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためです、はい、ここまでね、ここにこう書いてありますね、あなた方は何、恵みによって救われたって書いてありますか、信仰によって救われたのね、ね、あなたは信仰によって救われたんだよって書いてあります、ね、そしてその後に何て書いてある、行いによるのではありません、誰も誇ることのないためですっていうふうに書いてあります、つまりどういうことかっていうと、私たちがどうやって救われたんですかって言ったら、それは何、信仰によって救われたの、ね、信仰によって救われた、つまり行いによって救われたわけではありません、だから私こんないいことしましたよ、こんな善行しましたよ、私はどこどこに何なんか1億円寄付しましたよとかね、私はなんか溺れそうになってた犬を助けましたよとかさ、そういう話じゃないわけ、ね、そうじゃなくて行いによって救われたんではない、 ね、ただイエス・キリストが私の罪のために死んでくださった、救い主として受け入れることによって私たちは確かに救われたんです。行いによるのではない、ね、だけどもし私たちが神様を信じているのであれば、信じるとそこに行いっていうのはおのずと、伴うはずなんです。わかる？そうでしょ。さっき言ってたみたいにね、信じたって言ったんだったらば、ね、信じてるならじゃあ座りなさいよってことになりますよね。で、座ることによって救われるわけじゃないんだけども、でも信じたならば 座るはずですよ。わかる？ね、こういうことなの。だから行いは関係ないとか、どんなね私たちが悪い生活をし続けても別に神様の恵みによって私たちはこれでいいんだっていう話じゃないんです、ね、だからねここでねイエス様は悔い改めなさい、ね、言った。そしたら悔い改めるんです私たちは、ね、洗礼を受けなさいって言われたら洗礼を受けるんです。いや私は恵みによって救われて行いによるわけじゃない、別に洗礼によって私は救われるわけじゃないんだから関係ない、じゃなくて神様を信じる救い主として、ね、そしてまた神を私の主として迎え入れたんだったらば、私たちは神が言っていることを実際に行っていくんです、ね、でこの行いっていうのがどれだけ大切かっていうのは10節を見ると分かるわけ、ね、8、9、10でここに10節に書いてあるのを見たいと思います。はい、10節よ。さあ、はい、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださいました。ね、ハレルヤ、ね、だから神様は私たちが、ね、行いによって救われたんじゃないんだけども、だけれども行いによって、あ、じゃあ救われることによって私たちが神の良い行いに、進むことができるようにと私たちを計画してくださってるんですね。だから私たちはそこに、うん、トランジションしていく、そこにシフトしていくってことがすごい大切なことなんです。良い行いが待ってる、ね、だからこういうふうに考えてください。私たちは他の聖書で書いてある、聖句で書いてあるね、私たちはもともと罪の奴隷でしたって書いてあります、ね、だから罪の奴隷ってことは、まあ、檻に入ってると思えばいい、ねね、そして奴隷状態ですよって、ね、その時にイエス・キリストが十字架で死ぬことによって私たちのがそこから出るための鍵となってくれたって考えてください。ね、そして鍵となってくれた、ね、そしてそのイエス・キリストを救い主として受け取って、そしてイエス様、私はあなたが私のために死んでくださったことを信じます、ね、どうぞ今私の罪を悔い改めます、どうぞ私の人生に入ってきてください。これをやるのは私たちなんですよ。 そうでしょ。それはどういうことかというと、鍵穴に入れて回して開けてフリーダムっていうところでね、これがフリーダムが救いなんですね。で、私たちは自由になりました、ね、ああよかった、じゃあちょっと遊び行くかとかね、あと恵み恵み恵みって言って一生暮らす、ね、もちろん神様に感謝することは大切ですよ。だけれども神様はその後に檻から出たら良い行い待ってるよっていうの、ね、で神様は私たち一人一人が神のために良い行いができるように私たちを一人一人デザインしてくれてるんです、もともと。ね、だからね、例えばこれは私の、ね、例えばパンをこねるときにね、よしこの人は檻から出て自由になったらパンをこねる職人になってもらおうとかね、こういうふうに作られた。いやこの人にはトースターになってもらおうとかね、ピアノを弾く、ね、あの楽器になってもらおうとかって、そういうふうにもう私たちは良い行いっていうのがすでにビルトインされてデザインとしてあるわけ。だから私たちはその良い行いに入っていくこと、これがすごい大切なんです、ね、でこれが私たちが霊にあって成長するということなんです、ね、だから私たち恵みによって救われました、だけれどもその後に私たちがいやここは変えなきゃいけないな、ここは捨てなきゃいけないな、ここはシフトしなきゃいけないなっていうのがあったら、私たちはシフトしていかないといけないんです、ね、でシフトしていかなくても救われてますけれども、でもシフトしないならば私たちはその罪のうちに死んでいってしまうんです。そしてその罪があなたをずっと引き戻し続けるこの葛藤をずっとこれからも続けていかなければいけなくなるんです。でも神様が用意しているのはそこから自由になって、そしてもう神様の良い行いのうちを生きるっていうね、この生き方を神様は用意してくださってるわけ、 ね、でその生き方をしていくときに本当に私たちはこう、はあ、なんだろう、満たされてると、生きてるって、ね、生きてるって思えるのはそういう生き方です。だから今神様がそこにシフトしていきなさいと、そして今それを決める時ですよって神様が語っておられるんですね。だからそのことをぜひ覚えたいと思います。そしてそれだけではなくて、そのシフトするときに、いやシフトつってもなかなか難しいんだよっていうこともあると思うんですね。でもその時に神様の恵みが必ずあるってこと、そのことを覚えてください。だから神様は、はい、勝手にやってくださいって言ってるわけじゃなくて、自由にしてくれたんだからね。でそこからシフトするための力もくださるし、解決策もくださるし、ね、そしてどこをシフトしなきゃいけないかも私たちは時には分からないね。でもそれも教えてくださいますから、ね、だからそういう今素晴らしい、なんだ、時期にいるってこと、そのことをぜひ覚えていきたいと思います。アメンですか？アメン。でここでちょっとギアチェンジしてですね、あと一つ分かち合いたいことがあります。でギアチェンジといっても全然関係ない話じゃなくて、これ全部つながってるんですけれども、それ、今度はルカの4章18節に行きたいと思います。ルカの4章18節、で、ちょっと開けといてください。まだちょっと後で向かいね。でこのルカの4章18節、これは実は先週だね、先週ジョニー・エンノー先生が言っていた話です。でちょっと動画にしようかな、メッセージしようかなとかってちょっと考えてたんですけども、本当に今回のチャック・ピア先生語られたことと全てつながっていると思うので、シェアしたいと思います。でジョニー・エンノー先生は最近になってそのルカの4.18 の油注ぎって呼んでるんですけど、この4章18節の油注ぎが今十分に理解されていない、ね、でこれを適切に理解 するために私が今何を解き放っているのかを正しく理解する必要があると主が言われたっていうんですね。でこれがどういうで、そのことを考えていたと、ね、で7月30日に最近の話を、3週間ぐらい前の話ね、ちょうど3週間前だに、ナッシュビルのロケットタウンというところで、まあ、集会を持ったそうなんです。でその時にジョニー・エンノー先生が今ここにルカ書4章18節の油注ぎがありますって言ったんだって。そしたら言った途端に雷カーンってなってブーンってなって、でそのもう目先の見えるところでガース・ブルックスって、まあ、有名なアーティストがいるんですけど、歌手かがいて、なんか何万人も集まってたんだって。でもそこがバッコーンって全部電気吹っ飛んじゃってコンサート中止になっちゃったんだってでそれくらいなんかすごい衝撃が天空に走ったってわけ。ルカの4章18節何なのって感じでしょ。でその後もだけども先生のところは守られて11時ぐらいまでずっと集会し続けたと。でもその代わりルカ4章18節言うたびにブーンで雷がすごかったっていうの。だから神様が本当にことさら強調してこのことを今語っておられるっていう、こういう前置きのもとにこのルカ書4章18節の油注ぎが何なのかっていう説明をしてくださっていたんですね。それなので注意深く聞きたいと思います。これ私たちにも関係することです。で、まずじゃあ何が書いてあるのかっていうね、これを読みましょう、はい、ルカの4章16節開けてください。16節から読みたいと思います。はい、いいかな、読みましょう、3、はい、それからイエスは自分が育ったナザレに行き、いつもしている通りに安息日に街道に入り朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた。囚われ人には解放を、目に見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を開き係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなたが耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しましたね。でこれどういう話か、ね、バックグラウンドちょっと見てみるよ。そうすると今の4章16節のちょこっと前見ると、実はこの40日間終わったすぐなのよ、ね、荒野に40日間行きました、ね、そしてそこから力を帯びて外に出てきました。そしてその後ナザレに行ってシナゴーグに行って そしてこの巻物を開いて、今このイザヤ書61章で予言されてきたこの聖書の言葉が今日成就しましたって言ったんです。つまりどういうことかというと、このルカ書4章18節、まあ、19節もそうね、18節19節というのはイエス・キリストのミニストリースタートですっていうアナウンスメントだったわけ。そういうことです ね。でそしたら、だからシナゴーグで、まあ、ミニストリー開始宣言というのを、まあ、公式に行ったっていうのがこの場所なんです。でこの当時の状況というのをちょっと考えてみたいと思います。でこれ長寸って見ている人はね、すごいその辺の雰囲気っていうのが分かってくると思うんですけど、あれぜひ見てくださいね。めちゃくちゃいいですから、字幕で見れますから、ね、で今とすごく状況的に似てたんですよね。というのはあの時に、支配してたのは誰ですかって言ったらローマ帝国でした、ね、ローマ帝国っていう、まあ、いわゆるディープステートみたいなものすごい強力な力があって、そしてすごい腐敗しきっていた、ね、そしてまた本当にお金第一、ね、そしてまた権力第一、ね、そしてその民のためとかそういうことは全然考えてなくて、自分たちが声を太るための政権をやっていたわけなんですね。だからそういう意味で非常に今と似ています。そしてまたイエス様はその中でローマ市民として生まれたわけじゃないんだよね。そうではなくて、その中で虐げられて圧政のもとにあったヘブル人として、ユダヤ人として生まれましたね。そしてその時のユダヤ人と、ここに宗教指導者が来るわけよ、ね、でこの宗教指導者っていうのは結局ほら、イエス様って誰に殺されたって、ローマ兵に殺されたんじゃなくて宗教指導者に引き渡されて、まあ、宗教指導者によって殺されたわけだよ ね。だからそういうふうにして、この自分たちのリーダーっていうのも、もうこのローマとズブズブの関係だったわけなんですね。でその中で、その圧政の下でイエス・キリストというのはミッションを、まあ完遂ね、成し遂げていったわけなんです、ね、だからそういうバックグラウンドがある。で今度今年の4月に、IHOP って言ってね、マイク・ビックルっていう人がいるんですけども、24時間の祈りの家をやっていてる人です。とても有名なミニスターなんですけども、でそこにちょうどクリス・リードっていう預言者の人がいるよね。でそのクリス・リードさんが、ミニストリーしに来てたんだって、ね、そしてその時に彼は夢を見たそうです。そして夢でフィリップ王が亡くなったらルカ 4.18 が始まるって言われたんだって、夢で。で何にもルカ 4章18節4.18というのは何だか全然分からなかったっけ、クリスさんはね。でそこで、まあ、みんなにシェアして、実は私この集会でねこういう夢を見ましたと。で一体なんかこうやって言って、なんかあピンときますかって聞いたのね。そしたらそこにいたマイク・ビッキュルがぶったまげちゃって、ピンとくるも何もってピンときますよとね。でなんでピンとくるかというと、ポール・ケインって人がいたね。でこの辺の名前してる人は結構あの人ねって分かると思うんだけど、ポール・ケインっていう人がいて、この人はすごい有名な預言者だったんだけども、このお母さんもとっても有名な預言者だったのよ。でアンナっていうのね、アンナ・ケインっていうんですけども、でこのアンナさんがすごい長生きされて104歳まで生きてたのね、うん、でもうずっと前の話、ね、で104歳になった時に私明日死ぬって分かったので、で私明日死ぬから早く来てちょうだいと、ね、私はあと一つこの地上で語らなきゃいけない予言の言葉が残されてるのって言われたんだよ。それでマイク・ビッケルとポール・ケインが駆けつけたんですよ、その次の日に。アンナさんち、そう、それでアンナさんち駆けつけたらもう息絶え絶えだったんだけども、最後に彼らにルカ4章18節って言ってパタって亡くなったんだって。でなんと亡くなった日が1991年4月18日午後4時18分だったのすごいでしょ。でそれで今回ね、フィリポが亡くなったらルカ4.18が始まりますよと、でそういう話をしてました。なんとまだクリス・リードがそこで喋っていた集会をやってるその週にフィリポが亡くなったんです。フィリポは分かる、イギリスのもうじいちゃんのね、フィリポ、ね、で亡くなった。でなんと彼の葬儀、お葬式埋められた日4月18日なんです、今年の。信じられないでしょ、信じられないでしょ。でだからなんか神様が今 He's up to something. 神様何かやろうとしてな、何か転換期なんですよ。確かに。で、実はこのフィリペオっていうのはちょっと調べてみてください。フィリペオレスロスチャイルドって検索してみてください。いっぱい出てきますから。非常に非常にロスチャイルドとあの関係が深い人です、うん、で彼が、まあ、今年の4月18日に埋葬された。でちょっと考えてみてください。いい？アンナ・ポ・ケインでしょ。で彼女がそうやって予言を残して亡くなったのが1991年です。はい、何年前ですか？30年前でしょ、ね。はい、で覚えてるかな、マルコの2章だったと思いますけれども、イエス様が生まれた時にね、あの割礼を施しにあの宮に行くじゃん。そしたらそこでシメオンと誰に会うの？アンナ、預言者アンナに会うわけで、預言者アンナはそこでこの人はね、あのこうこうこうでこういう働きをしますよって言って、そこで予言をして褒めたたいて、そしてさあ私あなたは今私は安らかに住むね、行かせてくれ、あそれはシメオンの方か、あのそれで言ったわけですね。そしてこのアンナさん、アンナケインもアンナなのね。そして今30年後ですよね。すごいでしょ。だからこれもすごい意味があるんじゃないかね。ちょうどあの時に宣言したものが今30年経って時が実ってるわけ、ね、だからここで、ジョニー先生が感じているのは、今あの時に語られた言葉が今キリストの、まあ、教会が実って、ね、そして今成熟して、これからこのキリストがされているこの働きを始めていくって言ってるんです。アメンですか？すごいよね。だからそのことが今年から始まっていきますよと。で今皆さんも見ての通り、ね、私たちすごい岐路にいるのよ。で、結構やばいと思うよ、この世界今結構やばいと思うよ。でこのまま行っちゃったら本当にこのまま大戦になるかもしれないし、まあ、ある意味もう、大戦の中にもいるのかもしれないし、ね、ここからほら去年はだよ、なんか頑張って1年間じっと我慢してれば元に戻ると思ってたかもしれませんけど、そうはならないんですね。ね、でそうはならないけど、私たちがそれでも怖いな、でもちょっと黙ってればあの嵐が過ぎ去ってまた来年になったらまた旅行も行けるし楽しく過ごせるかなと思ってるかもしれませんけど、そうなりそうにないですよ。そうなりそうにないんです。そうじゃなくて私たちがおかしいって言っていかないと止まんないし、この流れは、ね、あもう去年よりひどくなってるでしょ。でこんだけ言ってるのに今年今月もっとひどくなってるでしょ、ね、だからここで私たちが本当に立ち上がるのか、ね、そしてまあ神様に与えられている良い行いをこの時代に生きているクリスチャンとして行うのか行えないのか決めなきゃいけない時なんです。だからこの決断とシフトっていうのは実は結構真剣な話なんです、ね、だけどもその先に何があるかって言ったらルカ4章18節があるのよ。アレルヤすごいでしょ、ね、だからこの時にこれが転換期として私たちがちゃんと神の波に乗るならば、ここからやってくるのはルカ4章18節なんです。でしょ、ね、だから私たちこの時代に生かされてるんですから、ね、怖いよ怖いよっつっても怖いよって言ってもどうせ逃げ切れないから、だったら立ち上がった方がいいと思わない、ねえね、せっかくこの時代に来て、しかもイエス様によって救われてるんですから、ね、神様によって守られてるんですから、ね、だからそういう意味で私たちは神様にはっきり当てにされてるんですよ、ね、嬉しいよね。だから本当に、ね、そのための恵みもあるんですから、ね、そのことを私たち 今の時代って理解しないといけないですね。じゃあこの、最後にこれあんまりちょっと今日は深くいきませんけれども、このルカの4章18節19節というのは何かというと、イザヤの61章1節から4節の言葉です、ね、これが私について予言されていたんですよ、そしてそのことが今成就しましたと言ったんです、ね、だから今本当にそのことがもう一度、ね、キリストの体を通してなされようとされている特別な時代なんだということを知ってください。じゃあちょっと読みましょう、イザヤの61章1節から4節読みましょう。はい、いいですか。はい、じゃあ少しずつ読みたいと思います。神である主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、心の傷ついたものを癒すため、主は私に油を注ぎ私を使わされた。まずここまで、ね、ここに書いてあるのね、神様はこの時によって私たちがもみ消されるんじゃなくて力を受けてほしいと願っています。でここに書いてあるね、まず神である主の霊が私たちの上にあります。私たちは聖霊を受けているものです。そしてそれだけではなくて、神は私たちに 油を注いでくださって使わせてくださいました。だから丸腰で戦場に出てけっていうんじゃないのね。そうじゃなくて私たちに神の霊を与えてくださり、ね、全ての真理に導く神の霊を与えてくださり、そして私たちに油を注いでくださいました。でそれは何のためですかって言うと、一番最初に書いてあるのは心の傷ついたものを癒すためっていうふうに書いてあります、ね、この心の傷ついたものを癒すため、これは個人だよね、一人一対一のレベルだよね。だからここに傷ついた人がいる、そしたらその人を癒すために私たちはまず、使わされました。で次読みましょう。囚われ人には解放を、囚人には釈放を告げとあります、ね、だからここでは何、囚われている人、ね、こう囚われている人に対して私たちが解放を告げていくために、ね、召されています。でそれは私あの前にいる個人かもしれないね。だから例えばその 何かに囚われて抜け出せない、ね、そういう人たちに対して解放をもたらす、そういう役割かもしれませんし、今のこの世界で考えたらもっと違うものも、それこそ自動逆人身売買とか、ね、そういうことに対しても解放を、していく、ね、これが入っていくと思います。だからこれはある意味こうグループということができます。そして次7節、あ、じゃあ2節を見ましょう、主の恵みの年、我らの神の復讐の日を告げって書いてます、ね、この復讐の日っていうふうに書いてあるね。これいいんだよね。英語だとちょっとねこの復讐って言葉あんま入ってこないんですけど、これ復讐っていうのはどういうことかというと、ね、今不正がたくさん行われてますね。で不正に対して神の復讐、つまり正義が行われて不正が覆されるっていう ね、そして暴かれる、これがやってくるっていうことです、ね、不正に対して正しい裁きがやってきます。アメン。そうすると何が起きますかっていうと、次、2節の途中から読みます。すべて嘆き悲しい者を慰めるために、シオンの嘆き悲しい者たちに灰の代わりに頭の飾りを、嘆きの代わりに喜びの油を、憂いの代わりに賛美の街灯をつけさせるためにってあります。ですからそうすると何が起きるかというと、悲しみがあったところに喜びがやってきますよ、重々しかったところにこう軽くなるっていうね、それがやってきますよっていうふうに書いてあるんですね。苦しみとかが喜びにターンされますよっていうふうに書いてあります。そうするとその後、彼らは義の樫の木、栄光を表す主の植木と呼ばれる。これは私たちのことですね。私たちは義の樫の木、正義をもたらす樫の木というのは強い木だよね。そのようなユーカリとかじゃないね、樫の木と呼ばれますっていうふうに書いてますね。そしてその後4節まで読みます。4節はこう書いてあります。彼らは昔の廃墟を建て直し、かつての荒れ跡を復興し、廃墟の町々、世の荒れ跡を一新する。つまり最終的に何が起きていくかというと、今度は町を建て直す、ね、そしてまた世代にわたって荒廃してきた地域を一新するって、ね、だから個人もあるし、グループの解放もあるし、そしてまた正義が行われ、不正が覆されていくということが起きて、そしてそれだけじゃなくて、それによって荒廃された町、ね、町が建て直されていきますよって書いてます、ね、でこれを私たちが していくわけなんです。これがやってくる、ね、そしてこれがやってくるんですけど、その中において自分たちの担う分があります。でちょっと1個言うの忘れちゃったんだけど、さっきジョニー・エノ先生がの話したでしょ、ね、で実はジョニー・エノ先生は、2006年から7つの山っていう教えを特にやってるんです。だからまあ15年ぐらい経つんだよね。でこの7つの山っていう教えをもらった時に、これはその終末の御国の時代のために絶対必要なものだってすごい感じたそうなんです。そしてそれを彼もともとどうだっけ、ペルーの宣教師の子供なんだよね。だから南米とか中米にすごくコネクションあるんですよ。でこの教えをスペイン語で持ってこうっていうことで2006年に持ってたんですって。でその時になんか自分でバッグにね、いろんな資料とかを持ってたんですけど、なんかニュークリアのさ、ボタン、核兵器のボタンを入れるフットボールって知ってる？フットボールっていうんだけど、その核兵器のボタンをが入ってるバッグっていうのをいつも大統領はね持ち歩いてるんだけど、アメリカの大統領でもなんかそのフットボールを持ってるような気分だったって言うんですね。でその後に行って教えをしましたよとね。で教えをした後にこの 7つの山の教えが来た、ね、そしてこの7つの山の働きが始まっていくというのは非常に大切なことですよと、ね、だから私が今からこの7つの山の働きがこの地上に来ましたと宣言するだけでもうあのパワー、電力網が吹っ飛んでしまうぐらいのすごい力があるでしょうってあの言ったの、ね、そしてその後にあのショファールでプーって吹いて宣言したそうです。で宣言してショファール吹いたらバーンってコステレカ全国の電力も吹っ飛んじゃったの。これ本当の話なんですよ。それで新聞もあるの、ね、でその時にそれが吹っ飛んだもう全部本当の話なんですね。でその後であのコスタリカの電力も全部ダウンしちゃってブラックアウトになっちゃって5時間ブラックアウトだったそうです、ね、でその日が、4月18日と4月19日だったの。すごいでしょ。だから神様はいろんな資産を通して今こういう時代だよって教えてくれてるんです ね。だから私たちもこのこう時間というか季節の重みっていうのを改めてあのこう実感したいなと理解したいなと思うんです、ね、だからあのそのことをあの期待していきましょう、ね、そしてちょうどこの時期になってチャック・ペース先生が40日っていうねこの予言っていうかまあ話をされたんですね。だからこの40日間を取って準備して私たちがこのルカ4章18節に入っていくわけよ。そうでしょ、ね、だからすごい楽しみです。楽しみですけれどもそれと同時にあの私たちが整えたり、ね、そしてまたそのための準備っていうのそれをしていく時として、大切に過ごしていきたいと思います。そしてその中で必要なことそれは本当にさっきあのマキちゃんも言ってくれて本当そうだと思うんですけど今あの神の良さを信じる戦いがあるんですよ。神は良いお方です、ね、でも今見てる時に本当に良いお方なのって疑いたくなるようなことが起きてるんですよ ね。だけど神は良いお方なんですね。ですから良いお方である神を今日も経験するしこれからもっと経験していくってことそのことを信じ続けてそして実際にそのことが起きていくのを見ると、ね、そのことを信じ続け期待し続けてワクワクしましょう、ね、ワクワクする戦いあるから今、ね、でも本当そのこともあのし続けていきましょうね。だから毎日ねこう楽しい喜びを選ぶとか、ね、神様から力を受けるとか美味しいもの食べるとかね、そういうことをしていくって大切ですよ、ね、そうやって暮らしていきたいと思います。アメンでしょうか。
アメン。
ハレルヤ。で皆さん立ちましょう。じゃあ祈りを持って、これをあの神の前に封印したいと思います。じゃあ皆さん手を挙げましょう。神様感謝します。今本当にあなたが、後につけなくていいですよ。今あなたが確かにこのルカ4章18節の季節をもたらしてくださっていることを私たちは受け止めます。ルカ4章18節の油注ぎを受け取ります。そしてそれぞれ私たちには異なる召しがありますけれども主あなたが良い行いに進むために私を作ってくださったことを感謝します。主は今そのミッションを受け取ります。そして私がアサインってなんだっけ私が割り当てられている山に入っていってそして主よあなたの御心を行わせてください。この時代に生きるクリスチャンとして主よ私はあなたの良さを見ると宣言します。今あなたからの油注ぎを受け取ります。あなたからの力を受け取ります。そしてあなたが私を通してそして私のうちに行おうとしているご計画にアーメンと言います。ハレルヤ。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。
主に感謝しましょう。アメン。
ハレルヤ。